SCL の公演タイム始まるよ。
SCL の公演タイム10月号よろしくお願いします。
はい、
あの先月は大変失礼なことを、
はい、
してしまいました
。謝罪会、
はいはい、リスナーさんは何のことかわからないですよ
まあ先月最初の方にも言ってましたけど、
はい、あの
家でバーベキューを、
そうですね、
あの泥酔状態で録音を望んだわけですが、
うん、
まあ、いつもの月々のレギュラーの録音はなりとか緊張の糸が切れたのか、
うん、
それ以降の記憶はございません。
はい、
気がついた時には、これディスコードで録音してるんですけど、
うん、
はい、
私しかいなかった一瞬何が思ったのかわからなくてその後気づいたんですけど、はい、もう2人は退席されてた、はい、
電話もかけましたよ。
はい、
多分20分30分ぐらいお休みやったみたいですね。私ちょっ
とそうですね、
宇宙人に連れ去られかけてたのかなそんな感じで、大変無礼なことをしてしまいまして、
まあ、多分そうかなと思いながらもう、我々としては、続行不能ということで、
まあ過去にも、はい、何度かね途中寝てしまったというのはあるんですが、
そうですね、まあ、久々でしたか、まあ、
4、5分で大体起きるんですけど、
うん、
いや先月に限ってはもう完全に寝てしまいましてはい、気がついた時にはここはどこ、私は誰、今まで何してたんやみたいなこう
、
はい、タイムスリップされたしたような次第でございまして、はい、そういうこともありまして、ね、今日はシラフで臨んでおります。
お、久々ですね。
まあその失態やからというわけというのもこじつけではあるんですが、昨日なんですけど、
うん、
ちょっとまあ、はい、会社の打ち上げがございまして、
打ち上げ
はい、でちょっと深酒をしてしまいまして
、はい、
久しぶりに朝帰ってきました。
お、
はい、
元気やな
むっちゃ気持ち悪くてね、アルコールを見たくないっていうのが今の心境でございまして、はい、一滴も飲まずでございます。
そういうことね、
はい、
そら無理やねそこまでいったら、
ほんでね、まあまあ、泥酔でもやらかした感があるのが、ね、帰り道でね、どうもね、
うん、
携帯電話がないと
よく聞くよね、そういうのね、
あれと。で財布はあったんですよ、ちょうどね。だからまあ定期とかがあったんで帰っては来れたんですけど、まあ最寄りの駅から家までは大概のバスもしくは自転車で帰ってくるんですが、まあ飲みに行ってるので今回はバスで行ってたんですけどね、あまりにも朝早かったんで、うん、バスも動いてない状態でで、ほんでまあ何も考えずに普通にタクシー乗って、はい、ここでいいですって、はい、おいくらです言われて、
うん、
ペイペイで払おうと思ったら、はい、携帯電話がないじゃないか、
うん、
そこで気づいた。
そう、あっと、ほんで、あ、ピタパ行きますって言ったら、ピタパダメなんです言われて、うん、嘘やろ思って、
おう、
ほんで財布の中見たら千円札しかなくて1600円言われてさ嘘なって、1000円出すんだけど小銭もないしどうしようかなと思ったら、俺たまたまね隠し財産がね、隠し財産というかメモ帳にね千円札挟んでたんですよ。ほんでギリ助かったからよかったんですけど、まあまあ家帰りゃね現金あるからいいんですけど、いやー久しぶりにやらかしましたね年越えて。
おお、は
い、ようそんな深酒できるなこの年で。
ちょうどねその打ち上げプラスね、ちょっと知り合いの社長さんがね新しく店出した言うて大阪のど南にほんで、そう、ほんで何人かで行ったんですよ、
うん、
でオープン記念や言うて、まあ、何千円で飲み放題したろう言うて、まあ、夜のお店や
った。おお、
はいはいはい、 で、調子こいて飲んだら記憶がなくなって。
調子こいたな。
このありさまでございますわ。はい。
お
で、まあ、そんなこんなで携帯電話もなく、まあ、家になんとか帰ってきたんですけど、
う
ん、まあ、まあ、Google のアカウントあればね、デバイスを探すことができるので、
はい。
はい、探してみたところ、
うん、
大阪は高井田にありました。
なんで？
なんで？
どうもね、その南の社長のところで飲んだ後、
うん、
タクシーで帰ってきたっぽいんですけど、
ぽい。
はい。
ぽい。
もう記憶がないんで、どうやって帰ってきたか覚えてないんですよ。ほんで、どうもそれで、乗ったタクシーが高井田交通っていうタクシー会社で、
うん、
でそこに忘れたので、まあ、最終的に高井田交通はやっぱり基地局に戻りますわな。
戻りますわね。
高井田にありました。はい、ほんで、電話して、でそこもね、高井田交通って、か要は高井田っていうぐらいやから、そんな結構大きいタクシー会社でもなんでもないんですよ。
まあ、ちっちゃいですよね、うん、もうそこの地域のね、
そうそう、個人ではないんですけど、もうボロッボロのタクシー会社で、うん、はい、電話して、うん、ああ、ありますよ、言われて、じゃあ、まあ、いらしてくださいっつって、はい、早速、朝一行って、朝一、大阪から帰ってきたのに、はい、また午前中に戻ったというね、この
しかも、電話がないわけでしょ。
そうですよ。
そうやね。
そうやね。だからその高井田交通もさ、家で、Google で見てさ。
調べていったわけやんな。
もう、ランドマークというか分かりやすいところを、こう、ちょうどね、パチンコ屋があったんですよ、近くに。
ああ、よかった、
ね。それを目指して行ったんでね。まあよかったんですが、はい。
結構今不安じゃない？電話なかったら。
いや、不安よ。不安
ちょっと ドキドキするよね。
いや、ほんまにちょっとね、どっか行くにもね、やっぱり調べてるか地図とかないから。
プリントアウトしてから。
紙やな、紙も。
ほんまやね。
ほんまや、プリントアウトや。
そうそうそうそう。だから、あ、そうか、まあ、インターネットできへんし、インターネット写真で撮ったらええわって、あ、写真カメラ、あ、カメラじゃ、カメラって電話についてるやんとか思って。もうマルチツールですね、やっぱりね。電話はね。はい。
ね、
いや
ー、
まあ困ったもんで、投資こいてやらかした一日でございました、今日は。
いやー、もう酒の失敗が多いですな、昔から。
ねえ、
ダメだね、あんなに調子こいて飲んだら、うん、まあまあ、
そんな酒に依存しているような人ではないけれども、うん、なんか酒の失敗が多いですね。
まあまあ、そんなこんなな。
まあ、私は今月はちょっと風邪ひいて喉が痛いので、今月ちょっと控えめにさせていただきます。
なるほど。
喉が痛くて痛くて仕方がない。
大丈夫ですか？インフルエンザとか。
わかんないです。何の。
あ、まだ検査は。
喉の痛みなのか。
うん。
今日の昼から喉が痛くなってきましたので。
ああ。
花粉症や、花粉症。うちの子供もほんま今週ずっと喉痛い、喉痛い言って。何日か休みましたけどね。うん。
そんなこんなですって。はい、全然関係ないんですけども、
うん、
今日私誕生日なんですよ。
おめでとうございます。
こんな収録の日に、はい、ありがとうございます。
49歳じゃないですか。
おお、40代最後やぞ。
最後ですね。
アラフィフもアラフィフやな。
アラというか
びっくりするわ。
マジフィフやん。
フィフや
マジフィフティーやかな。
びっくりするけども、もうなんか、あ、そうか、もう今年この1年で終わりか思って、うん、ちょっとなんやろな。
そうですよ、もうこんな年でこんなにキャピキャピしてると思ってなかったですよね。
思ってなかったけど、ね、まだまだキャピキャピしてるよ。
もうちょっとしっかりしてる大人やと思ってたんですけど。
うん、
下手したらおじいちゃんすからね、
うん、ほんまやね。
そうやで、孫ってもおかしないからね、うん、
ありえますね。
いやー、もうやばいね、ほんま全然キャッキャ言ってるね。どないしようかもうぐらい。
いいじゃないですか、もう60でもキャッキャしましょうよ。
いや、もう多分無理や、うん、もうずっとこの調子やと思うけど、ね、
もううんこネタで盛り上がりましょうよ60で。
もうそんなバンバンバン、
ね、はいはいはい、
そんなこんなの、
はい、うん、ちょっと前にも何回か言ったんですけど、老人に対してのその特殊詐欺 とか、
うんうん、
うちもなんか実は警官が来たけど実はエセ警官ちゃうんかって見分けつくんやどうしたらええねみたいな話をしてましたけど、うん、それに近い話なのかな。どこやったかな、まあ、某宅配会社のお届け物ですと。で受け取ってお名前間違いないですねって渡されて、で問題ないですよって見た瞬間全然違う人の名前やったんですよ。宅配員ってね、地域地域にこう人が割り振られてるから大体分かってるはずなんです。
大体同じ人来ますから ね。
でまあそれもあってあんまりよく見なかったんですけど、はいはいっつって、まあまあ住所もほぼ一緒やったんで、で見たら名前が全然ちゃうし、
うん、
なんか途中にねアルファベットが入ってたんですよ、名前が、
うん、
ほんで住所も一番最後の番地が違ったんですよ、
うん
うん、この辺やけどちょっと住所ちゃうでっつって追い返したんですけど、
うん、
これ住所合ってて宛名が間違ってたら新たな詐欺行為かなとちょっと思ったんですね。
え、住所は自分の家やったの？
自分の家じゃなかったんですよ。じゃなくても
完全な間違いやったんですか？そうそう
そうそう、まあ、本当に間違いやったんですけど、うん、あれこれなんか宅配業者をよそってこう送りつけ詐欺みたいな、もうこんなん手口使えるんちゃうかとか思って。
あ、でも実際にあるみたいですよ、
うん、そうやろ、なんか、うん、代引きかなんかやろ。
そう
代引きのやつ送りつけるんやね、あれ。
頼んでもないものを勝手に送りつけられてみたいな、うんうん、開けたらあかんみたいな。
それを考え出したらさ、もう何にも誰も何にもこう信用できへんなと思って、
うん、
で最終的に調べると前の家の人やったんですわ。でよく考えたら前の人って旦那さんが外国の方なんで、
あ、
名前の間にアルファベット入るんですよ、はいはい、なんか見たことあるあの綴りやなと思ったら前の家の人やと。そんなこんなで新しい詐欺にあったんちゃうかって思った次第です。全然思んないやん。まあいいや、まあそんな、あら、もうどうでもいいわ。もう一つね、うん、ちょっと何やろ、少し前になんか話題になった話みたいなんですけど、うん、
おいおい、
大根、
うん、
おでんの中にある大根、
うん、
あれって実は何にも栄養素がないらしいですよ。知ってます？なんか何年か前にネットで
出
たらしいんですけど、あれ要は出汁を吸った繊維を食うてるだけなんですよ。
ああ。いや、でも、うん、鍋の中に大根の栄養素は染み出してるとかないんすか？
ね、いや、だから煮物全般そうやと思うんですよ、大根。
うん。
うん、要は大根の中には、酵素が入ってるんですね。
うん。うん、
ジアスターゼっていうらしいんですけど、
うん、
これ加熱に大変弱く、うん、50度から70度で死んでしまうらしいです。
うん、
それでもう一つビタミン C も入ってるらしいんですけど、これも水に溶けて煮込んでいるとなくなってしまうらしいです。だから煮込んだ大根には何もないらしいです。
え、じゃあ大根の栄養を取るためにはどういう食べ方をするべきなんですか？
大根おろしオンリーですね。か、まあ、野菜スティックか。うん。
火通したらあかんねん。
そう、生で食わなあかんらしいですよ。ちょっとショックやね。あんなハフハフ熱々言って一生懸命食うてんのに。
まあ、
だしやで。
結局だし食ってた。
だしと繊維食うてるだけやねあれ。
そうなん、
ね、そう。なんかもう、何だっけ、きゅうりは 90% 水でほとんど栄養がないとか言うてますけど、
はい、
ね、うん、なんの大根の方がないわっていう話でね。大根農家の方、ごめんなさいって感じですけども、はい、うん、1週間で一番驚いたこと、
くたくたになった大根がうめえんだよとか言うてますけど、
はいはい、
だし吸ってるだけっていう。
っていうことは他のもんも意外と出ちゃってる？
出ちゃっとるんやろうね、多分ね、うん、あれもそうや、ね、サラダの中のスライス玉ねぎ、
うん、ほう、
はい、
あれも、水にさらすでしょ、
うん、
全部水に溶けるらしいですよ。だから食感のみやね、あれは。
あれも食感ですね。
味しますけど、一応玉ねぎの、
いやどうなんですかね、食感と、まあ、味は風味はあるんかな
風味と食感は、うん、
ただ栄養素は全くないらしい、
全くない
かわいそうな野菜たち、
いやほんまやな、う
ん、生で食えということですね、
うん、水にさらさなきゃいいんですよ玉ねぎ、そんな小ネタでございますが
そんな小ネタでございましたいやあの、うん、多分この後岐阜のコーナーしますよね、
岐阜のコーナーは、やりますよ、
うん、旧ツイッターの方に、うん、まあ、最近あの収録前に募集するんですけど、
はい、
なんか岐阜のいいとこ好きなものっていうのが一個来てるんで、
お素晴らしい、
はい、また後で言います
けど、だんだん普及してきてるじゃないですか岐阜、
普及してますかね、
すごいやん、
なんかちょくちょくなんかテレビ番組でもね、なんか岐阜を取り上げるのみたいな、ね、
ちょっと気になるでしょ、なんか岐阜ってどんってこう、
なんかでも見るんよね、
うん、
最近
起きましたね、いろいろ
来てるんかこれ、
来てるんじゃないですか
岐阜ブームが、
岐阜ブーム来てるかもしれないですけども、うん、まあちょっとそれはじゃあ後で言うんですけど、
はい、
もうじゃあそんな感じでとりあえず曲をさっといっちゃいましょうかということで、
そうですね、
いいですかね、
それこそ先月岐阜の喧嘩でしたっけ、ちゃうかったかな、
先月はあれですよ、あのあれです、中古車販売業者架空の、
あそうでしたっけ、
のなんかテーマソングって言われたんです
けど、ほなら、はい、ちょうど何でしたっけ今の、
うん、
八冠取った藤井、
おうおう、
藤井聡太
さん、藤井聡太、はい、
で将棋、ね、まあ将棋ということで、
はい、
まあ私も昔から村田秀夫が大好きやったんで、
わかるかこれこれわかるんかな
村田秀夫って懐かしいな、
いやもう、
はい、オールズラの、ねね、演歌歌手、負のない将棋は負け将棋みたいなやつ、負、はい、という、はい、歌がありましたけど、
モノマネ四天王でしか知らんと思うわ村田秀夫
清水明
モノマネ清水明がやってるしかもうイメージがないけど
本人のイメージないわ、なんか、
まあ、ゼロやけどね、
オリジナル誰も知らんっていう、
そう分からへんけど、
よくあるやつやね、よくある流れですけども、はい、まあ、そんな感じでちょっと、はい、将棋熱も熱いなと
お
いうこともありまして、ステゴマ
ステゴマ、はいはいはい、
曲名降
りてきました今、
言ってください、はい、
はい、今回じゃあ曲名ステゴマで、はい、はい、行かせてもらいます、
はい、お願いします、
はい、じゃあ、どうぞ、
thank you.
はい、聞いていただきました。捨て駒。この曲名でね。なんでしょうね。どういう感じかはちょっとまあ聞いてのお楽しみで。
将棋指してる人から来たらもう憤慨極まりないかもしれないですけどね。なんやと、ね、みたいな、
ね、多分、はい、怒られてるかもしれない。
なるほど。
実際将棋で捨て駒ってあるんですか？あんま知らないですけど将棋。
将棋から出てくるんじゃないですか？捨て駒って。
ねえ、そういうテクニックがあるんですか？うん、
逆にこいつを取らせてちゃいます
もん。そういう、
ああ、そういうこと。
取らせてこう行くみたいな。
おとり的な戦略があるんですか？
そうでしょうね。
それはあるでしょう。金の前に歩を張るっていうような話ですからね。
うん。
うん。
まあ、捨て駒か。そうやな。まあ、
捨て駒じゃないですかね。さあ、第何回目でしょうか、忘れましたけど、
うん、
月刊ギフナイトのコーナー
ギフナイト、
もう回を重ねるごとにギフ熱が熱くなってきましたが、
そうですね、
はい、そうなんですよ。今月はね、いろんないいとこ悪いとこ、悪いとこ言うてもらったええとことか、まあ、フューチャーしたいところを、
うん、
説明するんではなく、
うん、
意外と、
うん、
私の身の回りで岐阜出身の人がいまして、
うん、
ほうほう、
でその人実は岐阜から毎日通ってるんです。
え、
大阪まで。すごないですか、
通ってんの。
通って
どういうこと、はい、
いや通勤してるんですよ、岐阜から、
岐阜から
大阪まで。すごないですか。
おお、すごいけど、
2時間で着くらしいですよ、片道
何で通ってんの。
新幹線、
それは もちろん新幹線と思うじゃないですか、
うん、
で、まあ、前々からそういう話は聞いてて、今回ちょっとたまたま飲みに行ってですね、いろいろ話を聞くと、
うん、
会社としては新幹線代は出されへんと言われてて、はい、新快速および快速で来てます毎日。
なんでまた、
いや、まあ、その人ね結構年齢が高くてね、我々より一回り上ぐらいだったかな、うん、60前ぐらいか。ご実家で、で、お父さんお母さんがご存命で、
うん、
で、一緒に暮らしてるらしいですわ。
うん。
高齢やというところで、まあ、家も面倒を見つつ、
大変やな。
通勤になってったということらしい。
すごいな。
そう。で、しかも、最寄りの駅からさらに車で、20分ほど、山奥に行くのが家らしい。だから、先ほど言いましたけど、飲みに行ってって言ったけど、その人はコーラオンリーでした。
いやもう
飲まれへんよな。
もう仕事だ、はよ帰れよ。
いやもう終電が8時や言ってました
よそんなんもうおもんない生活やな、もう。
ほんまやな。
ほんで、まあ普通の要は通勤定期、定期代は出るんやけど、うん、先ほど言うように、ん、新幹線での要は特急料金なのかな、
うん、
は出へんと、
はいはい、そうですね。うん、
ただまあ、
うん、
帰りはたまにた新幹線で帰るらしいんです。
いや
ー、ほんでなんか岐阜から大阪まで一気に新幹線を買うと、
うん、
料金がまあ正規の料金なんですけど、
うん、
なんか途中なんやかな、京都かどっかで区切ると、
うん、
ちょっと安くなるらしいんです。最寄りのところから京都から大阪っていう買い方したら安なんねんって、うん、
安くなる
言うてました。多分岐阜県民あるあるちゃいますかね、これ。
これあるあるじゃないですか、もう岐阜県民あるある。京都まで買うっていう。
そうそう、途中で分割すると安なるっていう。
へ、
うん、素敵な話を聞きました。
ちょっと待って、ちょっと岐阜のいいとこ紹介しようでも何でもないじゃないですか。
意外と身近に岐阜があるぜって、そんなに遠くないんだぜっていうところじゃないですか。
岐阜は行けるぜって、全然通勤できるぜ。
そうそう、2時間かけて通ってでも住みたい岐阜っていうことちゃうんです
か。住みたい岐阜。
それは仕方なくでしょ、その人親がおるから。
言うてもうた最初最初に言うてもうた理由
っていうかさ、
うん、
その先月イベント行ってくる言うてませんでした。
イベントってあれでしょ、大阪駅の、
大阪駅のイベントがあって、うん、なんか調べたら、はいはいはい、うん、あそこでもルクアでもあるからちょっと行ってくるわっつって、
うん、
食のイベントが、
うん、忘れてましたね ルッカーは忘れてましたね、確かに。
まさか、まさかのストレートな理由が。まさかのストレートな理由が返ってきた。
いや、その販売所はもちろん話したから言ってたんですけども。
うん。
うん、
ルクアのことは今言われる、指摘されるまで、これ、バッチも思ってなかったですね。
何や、楽しみにしてたのに。
岐阜親善大使としてはちょっと失格ですな。
ほんまやね。
うん。そんなこんなの素敵な岐阜県。
うん、なるほど、うん。
死ぬ前に一度ぐらいは行ってみたいと思いますわ。
いや、もうすぐ行けるでしょ、
行けるやんか。
なんで行かなあかんねん。
いや誰も強制もしてなくて、あなたが言い出したんでしょうか。
勝手に言い出した、この岐阜の
こと。なんでやで、岐阜の言うとこ言うだけで、なんで俺が行かなあかんねん。
行かなくてもいいかもしれないですけど。
死ぬ前に一回行ってくわ、なら。すぐ帰ってきたんだ。
まあでもまあ、うん、まあ、ある種スキー行く人なんかは行くんじゃないですか。
ああ、行くんですかね、やっぱ。
奥の方はね。
でね。
はい。
なんだっけ、月刊岐阜ナイトでしたっけ。
はいはいはい。
で、まあ、ツイッターで、
うん、
いつもこの収録前にですね、
うん、
質問、疑問とか募集してたら、
はい、
アカウント名が、ケイカアラカンさん、
うん、
っていう方から、岐阜のいいとこ、好きなものって書いてきたんですけど、
う
ん、書いてる内容がですね、
うん、
ポッドキャスト番組4選って書いてるんですけど、
うん、
そのポッドキャストが、モンデダ・モンデ・デラックス、
うん、
カクカクブックスの雑談ラジオ、
うん、
水野家の今夜もいっぱい、
うん、
石尾のレディオ、
うん、
だそうです。
何すか？
どう処理しようか思ったんですけども、これが何、岐阜のいいとこ好きなものなんですかね。
岐阜に関係あるポッドキャストってこと？
ね、その辺が一切何も、その、説明がないんでね、わからないんですよ、これ。まあ、ただこれだけ書いてるんですよ。
聞いてみようっていうことかな。
あ、でも今、タイトルで調べたら、岐阜在住のって書いてるから。
は
い、
あ、そうですか。
岐阜館に関係する番組ってことじゃないですかね。
うんうん、なるほど。すごいじゃないですか。
あ、じゃあこれを聞いたら、
うん、岐阜の絵とかが。
その岐阜に関する、
うん。
いやいや、これを聞いたらって、この人たちの、この人たちの情報を、岐阜のいいとこを我々が発信、我々じゃない、松山さんが発信することが主じゃないですか、このコーナーは。いや、これを聞いてくださいじゃないでしょ。それは岐阜在住の人の話聞くのが、それは当然いいですよ、
そう。当然はな。
いや、それはそうやけど。後押ししてくれてるんでしょ。
いや、後押し、いや、この人たちは、在住、別に後押しではないでしょ。
そうですか。まあ、聞かないですけどね。
聞かないです。すいません。
そう、私の足で稼いだ岐阜情報を発信しますので。
全然稼いでもないしな。近くにいたって、知ったところやしな。
ね、結果的に近くにいたって。
さあ、
ということ
と、はい、まあ、来月で最終回になるかもしれませんけども。
まあ、年内最後か。
次、まあ、
もう、
終わりですかね。もう、
いいんじゃないですか。ちょっと、溺れそうです。
なんでこれ始めようと思った
の？え？最初に言うたやないか。岐阜がええとこあるで、言うて。
いやいや、だから、なんで突如岐阜をターゲットにしたんですか。
もう3回ぐらい前の放送を聞き直してくださいよ。なんか言ってるのか覚えてへんわ、んなもん。思いつきや、
引っ張ろうとしたんや。
思いつきじゃ。
逆切れや。
逆切れや。
なんでやねんな、逆切れちゃう、マジ切れちゃう、こっちは。あ、ちゃう
マジ切れちゃう。終わるわ、これ。
まあ、そんな感じなんで、
まあ、
まあ、はい、来月岐阜終わったら次、静岡に帰って。
まあまあ、そんなんしてたら、まあ、いろいろあるかもね。う
ん、なんか、住みます芸人みたいになってたら。
うん、そうやな。
あ、岐阜の住みます芸人調べときますわ。
あ、岐阜の住みます芸人、おるやろね。
おるやろね、それはもちろん。
うん、
いや、知らない。もう宣言するのやめときます。こっちが、ね、決まるんで。
じゃあ、また違うことになってるかもしれない。そうそう、
相変わらず、岐阜情報を、
はい、
発信していくと。
うん、
お
また来月も、お楽しみに。 10月でしたっけこれね。
今月10月、これ10月号ですよ、ちなみに、
はい、和田ちゃん誕生日号ということでね。
そう、そう、私の誕生日号でですね、はい、はい、
49歳になったということで。
そうですね、49歳になったんでね、うん、まあなんか新しいことでも始めようかなーって思ってね。なるほど。何しようかなーって、ね、
7の2乗ですよ。
うん、そうですよ。
あれ、
いや、いや、あの、うん、何か新しいことしようかなーって。
なるほど。なんかあのカブトムシの飼育とか、
はい、ああ
この年から、
この年から
少年のようなことしてみたら、
学研の科学を取って、ね、
そうそうそう、ミドリガメ買うてみるとか。
ああ、
動物飼育いいんじゃないですか。
動物飼育でもなんか、うん、なんやろ、ちょっと命かかってるんだよな、うん、
なんか今あのカメムシ、ね、カメムシ大発生してるし、
なんか今都会でカメムシ大発生してる。
いや、すごいよほんまに。
そんなすごいの。
そんなすごい。
あの田舎ではね、うん、よくわかんないんですよ、
う
ん、
元から多いから。
そうだからわからへんのよ、何が大発生やねん。
もうむちゃくちゃおんで、
なんかよく昨日ポストに入ってたとかで。
ああそう、今日も車乗ってたら窓ガラスにおったわ一匹。
うん、
車の中におった。
え、そうな、
うん、
え、
で外に、洗濯物干してたらそこについてきたりとか。
あ、つくんや。
うん、何回駆除したか。多分カメムシの天敵がこの世にいないからじゃないですかね。
ああ、そう、都会に。
都会なのかカメムシの天敵がよくわからないですけど、
うん、なんていうか大発生具合が田舎ではよくわからへんのよね。そのまあ確かに、ね、その普通におるから、
うん
うん、どれだけ行ったら大発生なんやろも。
まあカメムシのなら飼育してみたらどうですか。
カメムシを飼育。
お前が原因やんけみたいなこと言われるかもしれない。
確実に言われるやろな。
そんなことするからっていう。
何増やしとんねん。
大発生すんねや。
まあ確かにこの40代最後なので、
うんうん、
なんか新しいことしようかなとは思っとります。
なるほど、
うん、スカイダイビングでもしてきてください。
おっとこまやな。
あれ金かかるんじゃないですか。
バンジージャンプとかね。
そうやね、
今あるんですかねバンジー。どっか、
いや、あるんじゃないですか、それは。和州山ハイランド行ったら。
ああ、今俺あれやったかな。
あ、そう。
え、四国の渓谷とかでやってないですか、そういう遊び。
探してあるかもしれんね。
自分でやったやねん。
自分でってどうやってやんねん。
百均かなんかで売ってる、あの、パンツのゴム、何十本こう足くるくる前、
そうね。一本やったら弱いから。
一本やったら弱いから。
そうそう、50本ぐらい束ねて。
バンジー。
すごいね、まあ、捕まるな、まず。
そうね、捕まんねや。
とりあえず多分捕まるんじゃないかな、それやって。まあ、ちょっと探してみてね、やってみてもいいかなと思いますね。そうなんでも、はい、SCL のコエンタイム、10月号いただきます。ワード
沢田と、
もうアルコールはゴリゴリ EH でしょ、
多分飲むでしょう。
今日だけですけどね。
さよなら。
さよなら。